感謝の拍手をしてください。このサモアっぽかったですね。すごく素敵でしたけれども、私もいつか、ポルトガルのダンスを皆さんの前でしたいと思います。では皆さんノートを取り出してください。今日は満足の力について話したいと思います。すごく重要なことです。ある、不満のお話から始めたいと思うんですけれども、不満というのは実は状況の問題ではなくって心の問題なんですね。ある男性がすごく感じの悪い人だったんですけれども、彼はレストランにいて暑すぎるって言ったんですね。するとそこのウェーターが、どうですか、温度調節しました。そして5分後また彼は、今度は寒すぎる、寒すぎる、わかりました。そしてまたウェーターは後ろに行って戻ってきて、どうですか、まあちょっとマシになったな。そしてまださらに10分後、また今度は暑すぎるよ。そしてウェーターはまた後ろに走っていって、どうですか、まあマシになったけどもちゃんとしてよ。そしてその男性はやっと食事を終えて店から出てたんですね。すると違うお客さんがそのウェーターに言ったんですね。あの人はなんてひどい人なんだ、もう文句ばっかり言って、なのにあなたは本当に親切に、して対応してすごく我慢強いで偉いですね。するとウェーターの人は、実はね、秘密を教えてあげます、私たちエアコンなんてないんですよ。不満、1965年のヒットソングです。ヒット曲、ローリングストーンズの曲なんですけれども、皆さんも知ってると思います。こういう曲です。 I can't get no satisfaction、 満足できない。そうですよ、皆さん、皆さん年寄りばっかりですね。パウロは刑務所で、死刑宣告を受けて待っているんですね。後に打ち首になります。でもその中でパウロは満足の力について書いているんです。ではノートの一番最初のピリピ書4章11節から13節読んでみたいと思います。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの道にいる中にいる道も知っています。また悪ことにも飢えることにも、あらゆる境遇に対する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。最後の、私を強くしてくださる方によってどんなこともできるのですというところに線を引いてみてください。飽くことにも飢えることにも、でもそんなことは関係ない。どんな状況であっても私は対処する秘訣を心得ています。どんな状況に立たされていても満足できるということなんです。でもね、状況が変わればもっと良くなったら満足する、そういう問題ではないんです。そしてサタンがあなたに不満を感じさせることができるならば、あなたはサタンによって誘惑、おびき寄せられて釣り上げられているのと一緒なんです。例えばです、ルカの4章ではイエス様がサタンに誘惑されるんですけれども、この全世界の創造主を誘惑しようとするならば、最善の一番の手段を使って誘惑しようとしますよね。 このルカの4章ではまさにそうだったんです。サタンはありとあらゆる手段を使って、あんな手やこんな手を使ってイエス様を誘惑しようとしたんです。そして、このいろんな手の中から一番効く手段、イエス様を誘惑するために使った手段というのが不満の手段なんです。不満足。もしあなたが本当に神の御子なら、なんでそんなにお腹空いてるんですか？神様、あなたのこと愛してるなら、なんであなたに食べ物を与えないんですか？この石をパンに変えてみなさいよ。あなたは王の王なのに、お腹が空いてるなんてそんな不満ないじゃないですか。なんで家がないんですか？休む場所もない、家も持っていない。神様があなたのことを愛していたら家ぐらい与えてくれるでしょう。そして本当にあなたが王の王なら、なんであなたには権力も何もないんですか？それって不満感じないんですか？私たちも同じように自分の結婚生活、自分のお給料、自分の状況で不満を感じたとき、私たちはサタンにおびき寄せられて誘惑されてしまうんです。それを餌に使うんです。ノートにスライドと書いてありますけれども、私たちは誘惑に負けてどんどん滑り落ちていってしまうことですね。一番目のスライドが不満足。家族に対して不満を感じている、自分の給料に対して不満を感じている、自分の信仰に対して不満を感じている。神様が私のことをこんなに本当に愛しているなら、なんでこんな状況に立たされているんですか？不満を感じたときに、スライドに今度その不満から嫉妬へつながっていくんです。私はそんないい家に住んでないのに、彼はあんないい素敵なお家に住んで、周りの人の持っているものを見て私たちは嫉妬してしまうんです。テレビを見てみてもそうですよね。素晴らしい豪邸が映されて、これはあなたのものになれるんですよ。素晴らしいプールがついている。でも自分の家を見てみるとボロッチアパート。車もそうですよね。自分の車はボロボロなのに、素敵な新車がテレビでコマーシャルに乗っている。なんで私もあんな素敵なかっこいい車に乗れないんだ。そして私たちは周りの人たちに嫉妬してしまうんです。また友達の奥さんを見て、ああ彼はあんな綺麗な奥さんと結婚できるのにって言って、自分の奥さんと比べてしまうかもしれません。わあ綺麗な奥さんだなって自分の奥さんを見ると、わあ、まあそれは嘘ですよ皆さん。そして不満足から嫉妬に行き、そしてそこから誘惑に行ってしまうんです。私たちは誘惑されてしまうんです。私たちは隣人の妻を見て嫉妬するだけではなくって、今度はそれを妬んでしまうんです。戒めの一つは妬んではいけない。私たちは周りの人のものを見てみて、自分にはそれがないと言って妬んでしまうんです。でもまず私たちが誘惑に滑り落ちていく一番最初は不満足、不満を感じることなんです。 例えばそれは仕事かもしれません、家族かもしれません。自分が不満を感じたとき、それは実はサタンの iPhone がピコーンとなって、あ、ウェインは自分の車に対して不満を感じている、あ、ウェインは誘惑されるされやすくなっているぞ、ピコーン、あ、結婚に対しても不満を感じている、ウェインは結婚に対して誘惑されやすくなっているぞ、ピコーン、ウェインは自分の家に対して不満を感じている、じゃあそれを使ってウェインを誘惑しよう。例えばですね、こんな感じなんです。ここにミミズがいますよね。で、この釣り竿を取って、まあ、これはグミなんですけれども、例えば家だったり車だったり結婚だったり、自分の不満を感じている部分に対してあなたを誘惑しようとするんです。ほーら見てごらん、美味しそうに見えるかもしれないけれども、そこには鋭い釣り針があるんです。不満を感じているあなたには、あの、このミミズはすごく美味しそうに見えるかもしれません。でも、いやいや、こんなのには惑わされないぞ、これじゃ満足いかない、じゃあ今度はこれはどうだろう、この100ドル札をぶら下げてみたらどうだろう、ほーら、ほらほら、おいでおいで、皆さんどこで不満感じてるかもバレバレですよ。そうやって自分が不満を感じている部分、サタンはそこを狙ってくるんです。そこにつくんです。不満足なところ、そこにピコーンとサタンの iPhone に連絡が来るんです。結婚で不満を感じていると周りでいろんな女性が目につくようになりますよね。あ、あなたのこと愛してるのかな。また仕事でもらっているお給料に対して不満を感じていたら、また自分の住んでいる家に対して不満を感じていると、自分がいい気持ちになるために、自分が満足するために、どんどんどんどんいろんなものを得ようとするんです。埋めようとするんですね。で、あっちにもこっちにも引っ張られてしまうんです。そしてそうなった時に、ああ、クリスチャンでいるのってなんでこんなに難しいんだろう、あっちにもこっちにも引っ張られて、ああ、神様に仕えるってなんでこんなに大変なことなんだろう。不満がいっぱいあるとこんな感じなんですよ。ああ、あれも欲しい、ああ、彼女、私のガールフレンドも綺麗だな、ああ、難しい難しい、あっち見てもこっち見ても誘惑だらけだ。でも実は問題は心の中なんです。自分が不満を感じているからこそサタンはあなたを誘惑しようとして、あなたの目の前にあなたが誘惑に落ちるようなものを、餌を置くんです。ああ、クリスチャンでいるのってこんなに大変なんだ、 じゃあどうやったら満足することができるのか。では1番目書いてください。まず満足することを学ぶことです。満足することは学ばなければいけないことなんです。自分が選んで学ばなければいけません。自然に身につくことではないんです。じゃあどこから始めたらいいのか。第一テモテ6-8読んでみましょう。衣食があればそれで満足すべきです。ここに書かれている2つのものは何ですか。衣食、服と食べ物があれば満足なんです。24時間の間で食べた人手を挙げてください。今服を着て身につけている人手を挙げてください。着てない人もいるんですか。衣食があればそれで満足、あとのものはすべておまけなんです。だからこそ私たち全員が満足することを学ぶことができます。でもあの人みたいないい車持ってないから。でもそんなことはもともと約束されていたものではないんです。主は衣食があればそれで満足すべきですと言っています。それを理解したときに私たちは本当に感謝すべきだということを知りますよね。神様は何よりも私たちが感謝することを望んでおられると思います。それにはまた理由があるんです。でもまずその前に私たちは誰も満足することができるんです。でも不満を感じたとき、不満足から嫉妬に行ってしまうんです。2番目のポイントのところ、嫉妬、自分より隣人の祝福を数えてしまう。自分の隣人を見て、あの人はこんなものを持っている。自分の祝福を数えてください。そしてそれに不満を感じてしまうと妬んでしまうんです。満足することはできないんです。そしてまたこの祝福というのは大きなものが与えられるのを待ってはいけません。大学を卒業したら満足できる、大きな家を買ったら満足できる、仕事がうまくいったら満足できる、自分の運命の人と結婚できたら満足できる。その前から満足していなければいけないんです。今満足していなければいけないんです。大きな祝福を待っていて、それによって満足すると思っているならば、それは大きな危険な間違いです。どういう意味？それはどういうことかというと、大きな祝福によって満足するのだと思っているならば、宝くじが当たったからそれによって満足する、それは間違っているんですね。それはなぜかというと、そういう考えが癖になってしまうと、何を与えられてももっと欲しい、もっと欲しいと思うようになってしまうからなんです。神様が素晴らしいものを与えてくださっても、しばらくは満足することができても、時間が経てばもっといいもの、もっと大きいものが欲しくなってしまう。どんなに素晴らしい奥さんがいても、どんなに綺麗な奥さんと一緒にいても、もっといいものが欲しいと思ってしまうようになるんです。だからこそパウロは刑務所の中で、私はどんな境遇に対応するにもでも対応できる秘訣を心得ていると言っているんです。あなたが不満を感じているところ、そこにサタンはついてくるんです。朝起きたとき、 ああこの日を感謝します。小さいことで満足してください。雨が降っていようと、いい天気であろうと、心から感謝をすること。ああ雨が降ってるよと言ってしまうと、じゃあ晴れたら、日が差した日には満足する。これは心の内の問題なんです。私と妻はどんなものが与えられても感謝することを決めたんですね。最初に結婚した当初ですけれども、すごく小さい家を買ったんです。780平方フィート、このステージと同じぐらいの大きさの家だったんですけれども、もうそれしか買えなかったんですね。でも彼女は綺麗なお花を花瓶に置いて入れて飾って、でも私は不満を感じていたんです。なんて小さな家だ。すると神様にこういうふうに言われたんです。自分の心の問題だったということに気づいたんですね。家ではなくて私の心が問題だったんです。でそれに気づいた時に私はこういうふうに言ったんです。妻に、この家は本当にいい家だね。妻は、まあちょっと小さいけどね、でも小さいからこそ動かなくても家全部を掃除することができる。それにね、ぐるーって回っただけで家全部の窓をきれいにすることができる。それでまあ笑ったんですけれども、そこからはいつも私たちの家って素敵ねって言うように なったんです。でまた、ゴミの回収が、月40ドルだったんですね。でそれはすごく私たちにとっては高かったので、どうしようと思って他の方法はないのかと思ったんです。でその時に500ドルで売られているすごくボロボロのトラックがあったんですね。でこれを買えば自分たちでゴミを出しに行けるし、他のものにも使えるから、これはいい、これは使えると思って、なのでその500ドルのを払ってそのトラックを買ったんですけれども、実はまず問題点がいくつかあって、このトラックの運転席のドアを開けると落ちてしまうんです。取れてしまう。なので 70% しか開けられないんです。 100% 開けてしまうと落ちてしまうから。そしてもう一つは、このトラックの床に大きな穴が2つ開いていたんです。まあでもそれもいいんですよ。なぜかというと、まあ、雨を降っている時というのは段ボールを引いてその穴を隠したんですけれども、夏暑い時はその段ボールを取ると風が入ってくるからエアコンを見たくなるんですね。で子どもたちもすごく楽しんでたんです。穴を見せると、ほらいいでしょって言って、こう運転をしていると道路の白い線が見えるんですよ。うわーすごーい、ディズニーランドの乗り物みたいでしょ。そしてリンゴを食べてもリンゴの芯をポイと穴から外に捨てることができるんですよ。もう最高だったんです。でもその時から持っているものに対して感謝をしていた。もちろん今日は穴のない車を運転することができます。そして私たちの今住んでいる家も感謝しています。でも素敵なもの、いいものが与えられたから感謝するのではなくって、小さいものを与えられた時に感謝する。そこから心が育っていくんです。訓練されていくんです。小さいもので感謝することができなければ、どんな大きな素晴らしいものをもらっても満足することができないままなんです。ある男の人が自分の住んでいる村から山の上の村まで引っ越しをしていたんですね。で彼は歩いていたんですけれども、するとその山の上の村から女の人が向かってきたんです。そして彼は彼女に聞いたんです。この山の上の村というのは どういう人たちが住んでいるんですか。するとその女性は彼に聞いたんです。あなたが来た村はどういう人が住んでいたんですか。すると彼は、最低な人たちだったんです。だから私は出ていくんだ、人の悪口を言ってすごく失礼で。すると彼女は、申し訳ないですけれども山の上の人たちも同じようなんですよ。すると違う男性がまた同じ村からやってきて山の上の村に向かっていたんです。するとその女性に同じことを聞いたんです。どんな人たちが山の上の村に住んでるんですか。女性は彼に聞いたんです。あなたの村はどういう人が住んでいたんですか。すると彼は、素晴らしい人たちだったんです。すごく親切な人たちで、私は彼らとお別れを言うのがすごくつらかった。すると女性は言いました。山の上の村の人たちも一緒です。素晴らしい人たちですよ。不満というのはここにあるものなんです。だからあなたがどこに行こうと不満はなままなんです。不満足なまま。でも満足していれば、どんな状況にあっても満足することができる。それは状況とは全く関係ないからなんです。だから一番目、学ぶことです。満足することを学ぶ。そして2番目のところに書いてください。真の満足とは、もっと持つことではなく欲望を減らすこと。もっと欲しい、もっと欲しい、もっと欲しいと思っても、欲望が満たされたとき、あなたは満足しないんです。人生では2つの悲劇があると言われています。一つは欲しくて欲しくてしょうがないものを手に入れられないとき、そしてもう一つはそれを手に入れてしまったとき。欲望を満たそうとして近道をしてしまうことがあります。私たちの社会は近道をいいものだと教えますけれども、それは嘘です。人格を作り上げるためには近道なんていうものはないんです。若い人たちが自分の信仰に背くことをして自分の欲望を満たそうとするのを何度も私は見てきました。でも5年後それを振り返ってみると、彼らの人生はそれによって大きな、それは彼らの人生の中で大きな痛手になってしまいました。あれが欲しい、これが欲しい、そしたら満足できるから。でも詩篇の106章を読んでみましょう。そこで主は彼らにその願うところを与え、また彼らに病を送って痩せ衰えさせた。欲しいものを手に入れても私たちの心は満たされないんです。次のところ、次のポイントですね。満足するとはあなたの欲しいものを手に入れることではない、すでに持っているもので満たされること。満足するというのは欲しいものが手に入ったからではなくって、もう持っているもの、もうすでにあるもので満たされるということなんです。もう一度言います。1番目、満足することを学ぶことです。そして2番目書いてください。次に神様を祝福の源として認めるということなんです。私は一生懸命働いて自分の手でこれを立ち上げたんだ。でも神様が私たちにその力を与えてくださったんです。富を築き上げる力を与えてくださったのは神様です。でも自分がやったんだと思うと傲慢になってしまいます。すると全てのものが歪んでいってしまうんです。ある人が駐車スペースを探していたんですね。 で仕事の面接があったので急いでいて神様にお祈りしたんです。神様お願いします、どうか駐車スペースを見つけれることができますように、そうじゃなきゃ面接に落ちてしまうから、神様今あなたがそれを私に与えてくださったらひどいことも言わないし、妻に手を挙げるのもやめるし、お酒もやめるし、教会にも行きます。するとパーッと目の前に駐車スペースが空いたんです。わー、神様神様、さっきのを忘れてください、もう空いたから大丈夫です。神様からの祝福だと知ることです、認めることです。自分だと思ってしまうと考えがおかしくなってしまいます。神様は私たちが感謝することを何よりも望んでおられます。感謝することによって正しく物事を見ることができるんです。私は一人でここまで来たんじゃない、私のことを愛してくれて、私のことを支えてくれて祈ってくれた人たちのおかげでここまで来ることができたんだ、神様が与えてくださった力によってここまで来れたんだ、そういう人たちははっきりと見えていますよね。でも私って素晴らしいんだよ、自分でやったんだよ、そういう考えを持っている人たちは他のことも全てがおかしくなっていってしまうんです、合わなくなっていってしまうんです。ローマ書の一章に書いてあるところを読んでみたいと思います。というのは彼らは神様を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。わかりますか？彼らは神様を知っていたにもかかわらず感謝しなかった、そして神を神として崇めなかった、そしてそれによってその思いは虚しくなり、そして無知な心は暗くなってしまったんです。それはどういうことかというと、間違った視点で物事を見るようになってしまった。それはなぜかというと神様に感謝をしなかったから、神様を拒んだから。感謝すればするほどあなたはもっともっと頭が良くなるんですよ、知恵深くなるんです。感謝をしなければ無知になってしまいます。だからまず神様を祝福の源としてください。そして3番目です、関係をもっと大事にする。自分のガールフレンド、また婚約者と一緒にいるのが大好きと思った時には、他の女性が周りにいてもそれに誘惑されることはないですよね。全てがバランス取れている、うまくいく。でもそこで不満を感じ始めてしまうと、あっちでもこっちでも引っ張られて誘惑されてしまうんです。そしてバランスを保つのが難しくなってしまいますよね。クリスチャン同士の関係でもそうです。悪口を言ったり陰口を言ったりしているとバランスが取れなくなって無知な決断をしてしまうんです。イエス様は私たちに許しという許しを与えてくださいました。それはなぜかというと、人間関係を強めることによって誘惑がなくなるからなんです。人間関係が壊れていくと誘惑は増えていくんです。神様は私たちをそういうふうに作られたんです。ジョン・ウェスリーはこういうふうに言っています。ノートのところに書いてください。私はすべてのことの価値を測るとき、それが永遠に価値があるものかどうかで決める。この小さなものは天国でどれだけの価値があるのか、 価値は全くない。じゃあ今の人生でもそうなんですね。でもじゃあこの人との、あなたはこの嫌いな人がいるかもしれない、でもその嫌いな人との関係は天国でどれだけの価値があるか、すごくいっぱいってことは、この人生でも価値のあるものということなんです。天で価値のないものは私たちにとっても価値のないもの、でも天で価値のあるもの、高価なものというのは私たちにとっても価値のある大切なものなんです。関係をもっと大事にすることによって全てのことがバランスよくなります。そしてイエス様はこういうふうに言ったんですね。十字架につけられた時にこういうふうに言いました。天のお父様、私とあなたは一つです。でも教会も一つであることをお祈りします。一致することをお祈りします。それはなぜかというと、この世があなたが私を使わされたということを知るためです。だからこそ人との関係というのは大事なんです。クリスチャンの関係がバラバラであったら、クリスチャンじゃない人はそんなところに行きたくないですよね。あんな教会、あんな家族、関わりたくない。でもそこに愛があって、みんなお互い大切にし合った時、私も仲間に入っていいですか、そういう風になりますよね。それがイエス様の最後の祈りだったんです。イエス様は私の祈りを何度も聞いてくださいました。私たちも一度でいいからイエス様の祈りに応えたいと思います。トルトリアヌスという人がいました。彼はローマの歴史学者だったんです。で、彼はコロシアムが、スポーツの競技場として使われていたときに、この時代、クリスチャンというのは迫害されていたんですね。そしてガラデリアトルのようにクリスチャンを集めてライオンの餌にしていたんです。そして観客はそれを見て喜んだんです。クリスチャンがアリーナの真ん中に置かれてライオンが向かってくる。するとそのクリスチャンのグループから一人が前に出てライオンの獲物になった。他のみんなを助けるために。すると観客は指を下に下げてもう一人のライオンをそこに出すんですね。するとまたもう一人のクリスチャンが前に出て自分がそのライオンの餌食になり他の人を守ろうとした。またそこには女性もいました。お母さんだったかもしれません。子供たちを守ろうとして自分が盾になりライオンに向かっていったんです。するとアリーナは少しずつ静かになっていって一人一人観客は去っていたんです。そしてトルトリアヌスはこの歴史の光景についてこう書いているんです。クリスチャンはお互いを愛している。見よ、クリスチャンは隣人を愛している。彼自身、クリスチャンになりました。それはなぜかというと、彼は関係の大切さを知ったから、そしてクリスチャンがどれだけ関係を大事にしているかということを知ったからなんです。私たちもどんな荒野に導かれようと、あっちに移ってこっちに移って、神様が用意してくださった場所にたどり着くまで私たちが満足できるように、そして神様を私たちの祝福の源とすることができるように、 そして、人の祝福ではなくて自分の祝福を数えることができるように、誘惑されないように、サタンの iPhone にピコンと連絡が来ないように、満たされること、満足すること、満足することによってはっきりと考えることができます。でも感謝しなければ私たちの考えも歪んでしまうんです。感謝することによって知恵深くなることができます。そしてそこから関係を築いていくことができます。ノートの一番最後のところに、もしあなたがまだイエス・キリストと関係を始めていないのならば今日始めてください。イエス・キリストとの関係を始めて毎日生きよう。それが何よりも一番大切な関係です。満足する秘密、それは私を強めてくださるイエス・キリストによって。満足するというのは心の問題です。満足していれば、心が満たされていれば、どんな状況にいても大丈夫です。ですから、その関係をイエス様とスタートしていないならば今日始めてください。今日イエス・キリストを受け入れる機会が与えられます。どうか受け入れてください。先生、私はイエス様が必要です。自分自身ではできません。神様、あなたが必要です。イエス様、どうか私の罪を許してください。私の救い主になってください。どうか私の人生を導いてください。それがあなたならば手を挙げてください。イエス様に示してください。手を下ろして結構です。今日初めてイエス・キリストを受け入れた方、ジャパニーズテーブルにイエスパケットというのがありますので、それを受け取りに来てください。またクリスチャンだけれども不満を感じてしまうことがある、そしてそれによっていい決断をしない時がある、どうかしよう、私に満足の秘密を教えてください。もっと知恵深くなることができますように、そして誘惑に負けてしまわないように。それがあなたなら手を挙げてください。どうか主を助けてください。どうか私に教えてください。皆さん、立ってください。一緒にお祈りしたいと思います。そしてお祈りをした後に一緒に最後の曲を歌いたいと思います。来週は9時の礼拝、11時の礼拝は、ここで行われますけれども、一番、早朝の7時の礼拝というのは、リードセンターで行われます。9時と11時の礼拝のみが、ここのファーリントンのジムで行われます。今日イエス様を受け入れた方はスモールグループに参加するなど、共に学べるクリスチャンと、を探してください。信仰の歩みの中で、成長の中ですごく大切なことです。ではお祈りしたいと思います。天のお父様、イエス様を感謝します。あなたが来てくださったことを感謝します。私の罪のために死んでくださったこと、私が永遠の命を得るために、どうか私を変えてください。私をあなたが望んでいるものへと変えてください。今これを言います。周りの人が聞こえるように、あなたが聞こえるように、私自身が聞こえるように、そしてサタンが聞こえるように、イエス・キリストは私の主です。私の救い主です。私は彼に属します。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。主よ、これが私たちの心からの祈りです。どうか私たち常に満足することができる人々でありますように、 どうか天の扉を開いて、素晴らしい豊かな関係を持つことができますように助けてください。すべてを感謝しています。イエスキリストの皆によって、アーメン。イエスと言った人たちを歓迎してください。